大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも博多大吉でございます。さあ大吉ポッドキャスト第52回目の配信、そして新年度一発目の配信でございますが、前回まで土屋レオさんのねスペシャル3回にわたってお届けしましたんでね、皆さんお腹いっぱいだと思いますんで、今回はちょっとあっさりめにお届けしようかなと思いまして、ゲストはこの方です。
はい、新年度よろしくお願いいたします。
今明けましておめでとうございますって言いそう
なそのトーンで言っちゃいました。はい、ディレクターの三船です。
よろしくお願いします。どうですか新年度は。
新年度はもう始まったばかりですけれども、
なんか変わったことあるの？なんか番組が増えたとか担当がとか。
特に
あそうですか。
増減なし
で。あ、私も実はもう特に、はい、1個減って1個増えたからもう現状維持ですね。
1個 BS 朝日さんの番組が、
はいはいはい、家飲み花台っていうね花丸さんと2人でパジャマ着てなんか部屋で飲むみたいな番組がね、始まりました。
もう収録は、
もう実はもう2回分終わってんのかな。2回分っていうか2収録終わってて、1回の収録で3本撮るからもう6本分撮ってるあの花丸さんが舞台中なんで今、博多座がいよいよ始まるところなんでね、そのスケジュールの都合でもうねだいぶ飲んでますよただ30分番組だよね家飲み花台って、はあはあ、だからどういうことになるのか本当グダグダグダグダ花村さんと飲んでますんで、
後半になるにつれて、酔いが進んでいくという、
そうそうそう、あの意外なまでにね2人ともしっかり酔うのよ恥ずかしくて
収録にも関わらず
やっぱね、飲まなきゃやってられない恥ずかしくてねっていうモードがなんかお互い発動するみたいで結構酔っ払いますんでね、そこもちょっとお見逃しのないように言ってたところですが、収録している今日は4月の1日で、
はい、
まさに新年度の一発目なんですけど、
ね、
近況から言うとさ、私ちょっと今日喋りづらいのよ。
なんでですか。
なんか見た目変わってない？
見た目、
右頬がポコッと膨らんでると思うんですけど。
ああはいはいはいはい、はい、
実は長年ね玉結び時代からやってますけど、私の狩り場問題に進展会が生まれてましてね、今まで前歯もね、まあ、実は狩り場、まあ、差し歯
はいはいはい、
やったんやけど、その差し歯の根元をね、自分の歯磁場を、まあ、削って芯にしてそこに差し歯ポンって入れてたんだけど、はい、去年のいつぐらいかもう忘れたけど、私めっちゃ歯ぎしりするのよ実は。
あら、
夜寝てる時に、
はい、
でマウスピースした方がいいよって歯医者さんに勧められるほど、歯の減り方がちょっと異常なぐらい歯ぎしりする人間で、多分その歯ぎしりが原因だと思うけど、その差し歯にしてた磁場の芯の部分の根っこが折れちゃったの、
はい、あら、
折れたというか割れたというか、多分自分で割っちゃったの歯ぎしり
で、あ、
でこの根っこがない場合どうしましょうってなると、今現代はそういう技術が進歩してますから、いわゆるインプラントっていうのを、はい、まあ、刺すよってなって、はい、で僕今までもインプラント5本入れてるんで。
え、そんな入ってるんですか。
そうですよ、私も人造人間ですよ機械だとは私のことですよまあ、入れてるんで、まあもう慣れたもんですよと、あ、6本目ですね、分かりましたみたいな感じで、そうしましょうつってずっと実は治療してて、はい、だからその段階だったんでずっと狩り場だったんでね、はいはいはい、で、まあ、具体的な治療を説明しますと、はい、歯抜くじゃない、
はい、
でそこに人工の骨となる粘土みたいなの入れるのよ、
はい、粘土
粘土粘土みたいな
骨になるためのもの。
そうそう、人工の骨入れて、うん、自分の骨と人工のやつがくっつくのをまず何ヶ月かで待たなきゃいけないね、うん、でそれがちゃんと自分の骨とくっついて、あ、私も生まれてこの方ずっとここにいましたみたいな顔をしだしたところで穴開けて、まあまあ、ネジというか、そういうのを刺すみたいな。それがまあざっくり言うと、これがインプラントの、あの芯の作り方なんやけど、
その土台をまず今作ってる状態ってことですね。
そうそうそう、うん、でいよいよ土台を入れる日が来ましたよってなって、はい、先週の金曜日に行ったところですね、はい、なんか痛いのよ。
え、
うん、で後からまあ途中で場が聞かされたんだけど、実はねと、私ずっと奥歯に入れてて、
はいはい、
奥歯は歯の幅が広いのよね、
うんうん、
だからまあ誰もが簡単にまあネジをバンってさせるんだけど、
はい、
前歯って骨が薄いから、人によっては、まあっていうかほとんど多くのインプラント患者さんは、奥歯みたいにはいかないんだと。
前歯のところは。
うん。で、どうするかと言いますと、せっかく人工の骨をくっつけて、今の自分の骨ですみたいにしてるけど、結局その骨をちょっと割って、そこに挟み込んで、閉じてまた、くっつけるみたいな、そういう作業になることが多いと。 で、こればっかりは吉岡さん、私本名吉岡、はい、あの歯茎を開けてみないと分かんないって言われたの。レントゲンじゃ幅まで分かんないから正確な。つって、開けられて、残念ながら、割りますって言ってやってもらったのね、はい、でまあまあ正直今はもう麻酔とかはめちゃめちゃ効くし、あの治療中は痛くないんだけど、うん、終わった後にあの今まで5回インプラント入れたけど、はい、一度も言われなかった、今日腫れます および今日は痛いと思いますっていうのは初めて言われたから、わっと思って、
骨割ってんですもんね。
そうそうそう。でそのまんま割ったところに異物挟んで、はい、ここからはね、あなた吉岡さんの本体として頑張ってくださいだから、やっぱ体たちもほら話し合いの時間というかいろいろあったんだろうね。で一応あのお酒は2日間はもう抜いてくださいって言われてたから、はい、抜いて、だから俺こんなに大ごとになると思わなかったから、普通に次の日土曜日は花大一類のロケとか入れてたから、はい、めちゃめちゃ心配したんだけど、まあ、いろんな裏技を教えてもらって腫れない、
はい、腫れない、
うん、例えば頭をねちょっと心臓よりも上に寝る、
なるほど、血流をね、
うん、血流のずっとあれやし、まあ、酒飲まんじゃいけないってそのらしいよね、あの血流がこう良くなると腫れちゃうから、だから頭をちょっとこう上にして寝なさいとか、あとなんか包帯をくっつけるなんか医療用のテープみたいなの、
はいはいはいはい、
あれを顔にこうピンって貼って、唇から下の前歯の部分がこう腫れようと押し出してくるから、もう物理的に抑えろ
結構原始的な
原始的な、でもこれが意外と効くんですよみたいな感じで言って教えてもらって、
はい、
で実際それやったのよ、うん、ちゃんとお酒も抜いて、そしたらまあ痛みはもう正直あったけど、はい、まあ痛み止めとかがちゃんと効いてたし、はい、あのお薬も違う抗生物質もあったんでね、はい、それも飲みながらやったら一晩あげたら結構大丈夫やったの、
はい、
言われてみればちょっと腫れますねぐらいの感じで、はい、花田一郎の収録も終えて、まあもちろん喋りはしづらかったけどね、
はいはい、
うん、
そ
うですね、まあでもそれでまあ骨断機を終えて、
はい、
で日曜日休みだったんで、はい、ゆっくり休ませていただきました、でみるみるうちに本当にあの腫れが引くし、うん、痛みも治まるし、うん、どんどんどんどん良くなる実感しかないんで、うんうん、あよかったよかった、うん、と思って、昨日の夜ね、はい、じゃあ2日ぶりに飲んじゃおっかなと思って、うん、家で飲んじゃったのねでやっぱ久しぶりのビールとハイボールが美味しかったんだよねうん、まあいつも通りの酒量を飲んじゃったね、飲みすぎてはないけども、うん、まあビール1本にまあ、ハイボール自家製ハイボール6杯ぐらい、
はあ、まあまあいきましたね、
まあまあだったのかな、まあまあ、結果的にね、うん、今日朝起きたらあれと思ってあれ腫れてねえかなと思ってで自分でまさかまさかそんなことない、俺良くなってんだからと思って、うん、まあ朝一の現場に行ったらマネージャーの春ちゃんから、はい、土曜日より腫れてる気がするんですけどどういうことですかって言われて、まあいろいろね、うん、言われましたけども、まあまあまあまあまあ、でもあの喋りづらさは土曜日よりは全然いいんで、まあ平気な顔してね、今朝も朝一をやったんですけど、終わって反省会の時に、うん、まあ反省会も終わった後に、うん、鈴木さんからこっそり声かけられて、今日から花丸さんがいないんでね、今日から、鈴木さんといつも以上に力を合わせてやらなきゃいけないんで、うん、何かやりづらかった点とか、何かあったのかなと思って、うん、大吉さんって言われたから。何ですかって言ったら、すっごく言いづらいんですけど、お顔どうされましたって言われて
気づかれた、
そういえば私言ってなかったと思って、歯の治療って言ったら、あ、よかった、やっぱり歯でしたねって言って、うん、そうかなと思ったんです、うん、ちょっとポコッと腫れてたし、うん、なんか喋りづらそうだったから、ただオンエアで言おうかなと思ったけど、もしもお顔をいじられてた場合いわゆるダウンタイムに入られてた時のことを考えて怖くて言えませんでしたって言われて、そんな違和感ありましたって、だからもうねオンエア終わっちゃったんでね、あれですけど視聴者の方にどんだけ伝わるか分かんないですけど、なんかテレビ出てる人でね、たまになんかあれっていう人いるじゃない、その家になってたんだなと思ってね、
やっぱ画面上だと特技
なんかね膨張して見えちゃうのかな、なのであの、まあ、まあいじることをね別に私は否定も、うん、まあ肯定もしません、どっちでもいいと思ってる人間なんですけどまあ一応私に関して言うと、整形ではございません、前歯にインプラントを突き刺してるからそうなっているということで、そうそう、改造人間の改造中なんで、本当にもうすごいですよ、うん、今の技術ってすごいね、
すごいですね、
うん、でも本当これで、あとは固まるのを待つだけで、はい、固まってしまえばこっちのもんだから、
うん、それで何ヶ月ぐらいなんですか、
こっから2ヶ月ぐらい、
こっから2ヶ月、
うん、 で、ようやく狩り場を外して、本場、まあ、いわゆる刺し場をゴンと入れて終わりです。
なるほど。
ぶっちゃけ3桁だね。
おお
高えね。
え、
3桁。3桁。うん。だから僕、1本を買えるわけじゃないから、
はい、
1本入れたから、その周りのやつも買えなきゃいけないから、トータル3本、新たな刺し場になるのかな。
え、うん、そういうことなんですね。
そういうこと。うん。
いや、実はこんなに興味津々なのは、
うん、
実は僕も前歯を一本欠損しているんです今。
おう、
あの貼ってあるんですこれ一本も、
ね、根っこはあるの？
根っこがないんですもう。
なるほど。
だからもう僕もインプラントかな。
あのね、一本なら、
はい、
多分大丈夫だよ。
一本大丈夫。
俺みたいに痛くないと思う。
え、
うん、私だって今回だから3本分の一番の柱となる、
はい、
いわゆる大黒柱を失っちゃったから本当はもう恥ずかしいプライバシーなんだけど、俺前歯にネジ2本入れたの、
うん、あ、2本入ってる、
2本入れてんの。でも三船君みたいに周りの歯があった状態で1個ないんやったら、多分ブリッジでいけるから。
いや、インプラントおすすめされちゃってるんですよ今。
なるほど。じゃあ思い切って
思い切って
行ってもいいと思うよ。うん、阿部
ちゃんも
インプラントに、僕と女ほぼ同じ症状。
ああ歯ぎしりが結構ひどくて割れちゃったと。
歯ぎしりひどくて割れてたからインプラント。うん。っていうかごめん、一回落ち着こう。インプラントってこんなに一般的なものなの？
もうかなり一般的ですね。
そうなんや。いや、俺この前誰かと喋ってて、今の子って銀歯いないよね。
あ、銀歯いないですね。
ね。今日マネージャー来てるけど、はるちゃん。はるちゃん銀歯ある？ないよね。
はい。
20代の子とかもうないよね、銀歯ね。銀、もともと銀を入れなくなってるんだね。
俺銀歯2本あるよ。
いやいや、日本だ
って40代、40代は。
いやいやいや、少ない方だよ。
少ない方。
50代は大体平均4本ある。
4本
銀歯ぐらいは。
ほぼ奥歯全部。
そうよ、それもね。将来財産になりますからぐらいのこと言われて銀入れてる人もおったしね。今思えば、金歯ってあれ何なんだろうね。
なんで金である必要があったんですかね。
やっぱおしゃれ。うん。金の方が酸化しないからいいんだと。
なるほど。
値段が違う。
そうだよね、今ジルコニアとかそういう
入れ、ねね、素材がね、いろいろできてるけど、でも前歯に限って金入れてる人とか、
おばあちゃんでいましたけどね。
おる、うん、自慢げに入れてる人いたよね。だから歯の周りだけ金の人もいれば、もう全部金の人もいて、なんかおかしいな。僕はあの勝手におしゃれで入れてると思ってたから、変な文化と思ってたら、ほら海外の方ではさ、
はい、
前歯にダイヤ入れたりとかするラッパーの人じゃないんじゃない、はい、やるのってどうするんやろね。
あれどうなってんすか ね。
でも本当にまあ結論として言えることは、みんな歯磨こうね。
いや本当ですね。
本当髪の毛以上に ね失ってはいけない友達だと思いますよ。
後で気がつくんですよね。
そうそう、
失ってから、
ね、でもみんな本当私もいろいろな、ね、経験ありますので、何でも聞いてください。
今後ともアドバイスを
ぜひぜひ、ね、よろしくお願いしますよね。ね、ということで今日は新年度一発目なんで、ちょっと番組からお知らせがございます。実は新コーナーを立ち上げることになりましたんで、皆さんお付き合いください。さあ、三船くんとちょっとおしゃべりする前に、阿部子ちゃん、
はい、
やったじゃない。いやいやいやいやいや、待望のやつ来たじゃない。
待ちとりました。
はい、ということでこれ読ませてもらっていい？はい、さあここからは大吉ポスト、企業からのお手紙預かりました。番組宛にお手紙が届いてるということで、
はい、
これは何？これは
、うん、企業の方がですね、
はい、
大吉ポッドキャストを活用して、
はい、
PR をしようということで、
いや待ち焦がれておりました。
そうですね、やっと我々の思いが届いたということで、お手紙がちょっと別紙で届いておりますので、
はい、
ちょっと大吉先生
お読んでいいの？
はい、
はい、じゃあ読ませてもらいます。大吉さん、リスナーの皆さん、はじめまして。伊藤園ホテルズ企画部広報担当の石原大輔と申します。石原さん、あ、どうもはじめまして。大阪生まれの大阪育ち、吉本新喜劇を見て育った41歳です。そんなおかげですっかりお笑いが大好きです、ということでありがとうございます。吉本クリエイティブエージェンシー並びに吉本興業ホールディングスまあ何でも、とにかく全吉本を代表してありがとうございます。さて、昨今何でも物価が上がってしまって、インフレだと騒がしいですが、いまだに一泊二食付きで税込み8580円からバイキング食べ放題、夕食時アルコールドリンク飲み放題の温泉ホテルを運営しています。 安いね。
安いですね。
え、バイキング食べ放題でアルコール飲み放題なの、はい、夕飯の時は。
そうみたいです。
信じられないかもしれませんが、カラオケ、卓球、ビリヤード、麻雀なども無料で楽しめますって。
すごい。
え、何で儲かってんの今なら首都圏の四方駅からお得な往復バスも運行しています。
すごい、至れり尽くせり。
ぜひ体験して本当だと信じてもらいたいので、ペア宿泊券を大吉ポッドキャストのリスナーさん3組6名様にプレゼントしたいです。よろしくお願いします。いやー、石原さんありがとうございます。プレゼントまでいただきました。
はい、
改めて、紹介させてもらいます。伊藤園ホテルズは温泉という日本の文化をもっと多くの方に知ってほしい、そして何度も足を運んでほしいという思いから、リーズナブルな料金で東日本を中心にリゾートホテルを49館運営しているという、うん、そういうホテルグループなんですね、うん、へえ。さあサイトを見てますけど、あら、ね、もう往復バスがあなた西船橋松戸から、そして八王子から、
出てたり。
すごいね。
なんかこう担当者に聞いたところ、やっぱその、うん、お安い価格で全部こうオールインクルーシブで楽しめるので、うん、こう学生さんの大人数での合宿のような旅行だったりとかにも非常に人気で、うんう
ん、なるほど、
はい、
すごいね。
すごいんですよ。
いやだから夕食バイキング、アルコール飲み放題も、まあ、すごいと思うけど、カラオケ、卓球、ビリヤード、麻雀無料ってすごいね。
どこにあるかと言いますと、うん、
まあ、49館あるんならね、
あの、まあ、東日本中心なんですけど、うん、まあ、伊豆が中心ですね。伊東の方なので、う
ん、いいところじゃない伊豆なんて、
はい、伊豆だったり、うん、群馬県の草津にもありますし、
うん、あ、草津もあるの、
はい、箱根湯本、
箱根まで
湯河原、
お
う、また群馬にもって伊香保、
おう、っていうかもう関東の主要温泉地には、
そうですね、鬼怒川
ほぼあるんじゃないの、広範囲にわたって。
そうですね、
ね、へえ。え、これペア宿泊券はいやらしい話、もう決まってるの、場所は決まってない。え、ということはお近くのでもいいわけ、担当者さん、お近くのでいいの、リスナーさんが僕ここがいいですって言ったらそれでやってくれるってこと。
そうですね。でも
家から一番行きやすいとこで、どことは決まっていない。いやもう むちゃくちゃやん。こんな自分で場所選べる宿泊券ってなかなかないよ、
ね、しかも49箇所あるから、うん、行きやすいところがね、
悪い方の方が圧倒的に多いだろうしね、うん、いやこれは素晴らしいものをいただきましたね、はい、
今 TBS ラジオで言うと、うん、深夜のジャンクなんかにスポンサーさんで入ってくださってる企業さんで、うん、やっぱ若い人にぜひ、そのありましたけど、うん、温泉を楽しんでほしいということで、うん、
はい、
大吉ポッドキャストに白羽の矢が立ったってことですね。
いやいや、ありがとうございます、
はい、
ね、そしてジャンクでもね、多分同じようなプレゼントコーナーやってるかもしれないですけど、多分競争率はこっちの方がいいよ。
そうですね、
こっちの方が当たる確率は、はい、ぶっちゃけね、それはもうね、地上波と
ポッド
キャストは違うから、はい、これはもう大チャンスが皆さん転がり込んでまいりましたよ、
はい、
なんと3組6名様なんでね、うん、まあでもね、これもしね、もちろん当たったら嬉しいに変わりないですけどね。
当たらなくても。
当たらなくても。
はい。
いいこと教えてもらった。
そうですね。
だってさ、ほら、なんかいろいろ観光地ってさ、ほら、あんまりこういうね、社会的なことを切りたくないけど、インバウンドでさ、
はい、
外国の方用の値段に設定されてるところが多いから、
はい、お高いですからね。
お高いから、削れるところはね、
そうですね、
ちょっとでも削っていきたいしね。ホテルなんて今バカ高いよ。
でも赤坂のホテルとかもやばいです、うん、本当に。
いや福岡もやばい。
やばいですよね。あ、先日行きましたけど、うん、花大どんたく私楽しみましたけど、ホテルの値段びっくりしました。
っていうかもちろん赤坂もやばいけど、全国どこのホテルもやばいやん、ね、特に温泉旅館なんて、は
い、いやそうですよ、
超やばいですよ今。だから心配なのはこれ、候補の石原さんが単独で勝手にやってない、大丈夫
大丈夫だと思う。それは
伊藤園ホテルズそんな、ね、そんな値段でやってないぞとか言われ、
大丈夫、それはサイトにもちゃんと書いてある。
そう、ね、これは信用信頼ね、
はいはい、大丈夫。消費税込み8580円から巡りたくなる温泉宿ってことで、
ね、 だからここを拠点にしてね、2泊3泊ぐらいでさ、
そうですね、
なんだろうね、ちょっとゴールデンウィークとかさすがに ね、うん、ちょっとね、ちょっと人も多いし、はい、ちょっと値段も変わるかもしれないですけど、ちょっとね、あのオフシーズンでさ、
早めにね、予約されたりして、
いやマジで学生さんとかいいやんこれで。
彼あの担当、うちの担当の門田という若い担当がついてるんですけど、うん、はいはいはい、なんか多分彼女なのか友達なのかと伊藤園ホテルズ行って、うんうん、楽しかったですって言ってました
まあね、仕事も兼ねたのかな、下見も兼ねたのかな、お礼も兼ねたんだろうね、うん、でも楽しいよね、うん、いやこれ本当にありがたい、
はい、
お声掛けありがとうございました、ということで改めて、伊藤園ホテルズさんの、宿泊券、ペア宿泊券を3組の方に、はい、プレゼントいただきましたので、皆さんふるってご応募ください。
詳しい応募方法は番組の公式 X に、うん、あの私が投稿しますので、
はいはいはいはい、
それ見ていただいて、
なるほど、
ぜひ応募していただければと思います、
はい
はい、
ということで、あ、じゃあ改めてちゃんと阿部ちゃんの手掛ける番組公式 X を見てから、はい、応募を
そうです、ね、
していただかないと
慌てないでっていう
一方的に送ってこられましても、ね、抽選のね、この箱の中から抜く可能性がありますので、はい、ぜひ皆さんルールを守って、はい、詳しい応募方法は番組公式 X ご確認ください。ということで、伊藤園ホテルズの皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
大吉ポッドキャスト、一旦ここにいます。さあ改めまして、新年度一発目なんですけども、はい、実は新コーナーを、まあ、前回の収録の合間とかでね、
はい、
三船くんと簡単な会議を開きまして、やることになりました。じゃあタイトルから言わせてもらっていいですか。
お願いします。
第一スポットキャスト新コーナーはこちらです。一旦お借りします。わーわい
わーい、どういうことでしょう
一旦お借りしますということで、はい、何を借りるかと言いますと、この番組ね、説明遅れましたけども、まあ、去年の春まで続いてた玉結びにまつわる皆さんといろいろお話をしようという番組なので、
はい、
まあ、玉結びにちなんだ何かをやりたいなと思って、1年目はいろいろゆかりのある人に来てもらいましたけど、2年目からちょっと、中身もちょっと、ゆかりのあることしていこうかなということで、
はい、
今まで、玉結びで、放送11年かな、
はい、
11年の歴史でやってきたコーナーを、
うん、
一旦私お借りします私は水曜担当だったんで、
はい、
言ったら月か木金は知らないんですよ。
そうですね、
何回かスペシャルウィークの時行ったぐらいなんで、
うん、
なので、今までやってきたコーナーを一回お借りしてやってみて、
はい、
使えそうならちょっとコネクトに回してあげようとか、うん、
はすごいですね、 SDGs な。
もうもちろんもちろん、そんなね、もう一回ダメだった企画だからってね、うん、やっちゃいけないっていうことはないし、あとやっぱ時代が早すぎたみたいなことも多分あるはずだから
はい、
うん、
そうですね、 今も通用するじゃんこのコーナーっていうのもあるかもしれないですね。
そうそうそうそう、なので、はい、なので今後はですね、
はい、
皆さんからのメール、おはがき、ファクシミではないね、
ファクシミではないですね、
メールやお便りを、まあ、その参加していただかないと、私一人でやっててもしょうがないので、なので、新年度、2年目の大吉ポッドキャストは、皆さんリスナーさんの力をいっぱいお借りしながら、
はい、
やろうということになりました、ということで、このポッドキャストは2本撮りなので、来週まではちょっとできないんですよ、
ちょっとスタートが、
はい、
遅れますが、
なので再来週から、いよいよ本格始動いたします、
はい、
で、再来週一発目の一旦お借りしますは、歴史上初めて玉結びが始まった時、うん、まあ当たり前のことだね再来週から始まる新コーナー、一発目なんですけども、まあ歴史をもう順番に遡っていこうじゃないかということで、
しし、
はい、月曜日の一発目のコーナーをやってみようよ、はい、
だから始まった年2012年の、
はい、
4月の2日が始まったわけですけれども、うん、
その時
月曜日、
はい、
パートナーはビビる大木さんで、
大木くんやったね、
はい、
うん、
やっていたコーナーがですね、
はい、何でしょう、
自分レターというコーナーをやっておりました、は
い、これみんなピンとくんのかな、聞いてるリスナーの方、あー、これ、まあ、あの玉結びって、はい、さっき言うけども、コーナーめちゃめちゃ変わってるでしょ。
変わってます。特に1年目はものすごく、
ね、
たくさん変わってますね
だってもう11年通して火曜日ぐらいじゃない、おばあちゃんぐらいじゃない、長いの。
あ、そうですね、おばあちゃんのつぶやきが一番長いです絶対、
うん、
ですが、火曜日ももちろん変わっています。
そうか、火曜日もおばあちゃんから始まってないんだ、
はい、
水曜ももうめちゃめちゃ変わってるしね。
水曜日変わりがちでしたね。
水曜日が一番変わってる
の、はい、
安倍ちゃんだけで 3,4 回変えてる、
はあ、
もう2年に1回ぐらいのペースで。木曜日は滝さんの時はずっと、
はい、
滝さんはずっと続けてたんだ。
そうですね、
はがきで悩み相談は、あ、なるほど。
あの前番組のあのキラキラ小島慶子キラキラというところからの持ち越しコーナーとしてやっておりましたね。
じゃあ滝さんの木曜日だけはまあ柱があったけど、柱がそれまではね、本当にまあいろんなインプラントを各曜日で刺しながら、これじゃないこれじゃないと言って抜きながらという歴史だったんでね。
そういうことですね。
で改めて月曜日の最初のコーナーが自分レター。
自分レター。これがですね、
どういうコーナーだった
の？リスナーさんが自分の今の自分へお手紙を書いて、
はい、
それを番組に送ってもらう、うん、でそれを僕らが読むというちょっと感動的なこともありつつ、
うん、
あのちょっと面白いこんな近況あったよねみたいなのを自分に当てて書くというようなコーナーでした。
自分レターって言われたらやっぱほら、ね、タイムカプセルに入れてみたいなね、例えば20年後の自分へとか、
はい、
そういう手紙かなと思わせておいて、
今の自分
え、近況報告のコーナー、
まあ近況に近いですかね。
うん、
でも、まあ、これ昔こんなことあったよね、で今君こうだよみたいなことを書いてきてくれるリスナーの方もいらっしゃいました。
うんうんうん、そうね、これこんなね、はい、三船くんが担当してたから ね、
ね、
記憶に新しくないですけど記憶がね、
はい、
思い出は残ってると思いますけど、どういうのが採用されてた？感動系、
そう、感動系が結構多くて、自分こんな失敗をしたけれどもそこから立ち直って今こうだよねというような話もありましたし、
うん、
面白系だとどういうのがあったかな、
まあ、エピソードトークみたいな、ちょ
っとエピソードトークそうですね、うん、最近こんなことがあった面白い話をそのまま自分宛てにして仕立ててもらって
送
って もらったりとかもしましたね。
なるほどね。じゃあそういった感じで送ってもらえますか？
でお願いしたいですね。
うん、でまあ再来週やってみて改めて言うと思うけど、
はい、
これ読んで大木くんと赤井さん何してた？
あ、そんなことがあったんだね
そうだよね
と受けるという
なるほどね、はい、って
ですね。
そういえば私もとか、
はい、
そういえば僕もとか、そんな感じでやればいいのかな。なるほどね。
ちなみに第1回の台本が残ってるんですけれども、
ほうほうほう、
なんか前工場みたいなのがちょっとあってですね、
うん、ちょっと読んでみて。
読んで、落ち込んでいるときは自分を励まし、頑張っているときは自分を褒め、調子こいているときは自分をいさめる、
うん、
自分への手紙をしたためることで見えてくる本当の自分、
うん、
背景自分への書き出しから始まる自分に宛てた手紙、それが自分レターとなってますね。
この前工場を赤井さんが読んでた。
赤井さんが読んでました。
へ
ー、それで、初回は、大木さんと赤井さんがそれぞれ自分のための自分レターを、
なるほどなるほど、
したためて来てもらってるというのが初回の構成になってますね。
なるほど、
はい、
うーん、
背景自分へから書き出しは始まってましたね。
なるほど、はい、じゃあそれだけはルールにしようかね。
そうです
ね。じゃあ背景自分へという、書き出しで、
はい、
皆さんどしどし送ってみてください、
はい、
採用された方には、番組特製オリジナルステッカーが、まだできておりません。ごめん、あの花大どんたくがあってね、その後ちょっとあの余韻に浸ってる時間がちょっと長かったのとさあそろそろ動き出そうっていうタイミングでぎっくり腰になっちゃったりとか、
ぎっくり腰になって
るインプラント入れてる、あ、これもまだそっか、
はい、
土屋さんで3週空いたから、
はい、
私ほぼ1ヶ月ぶりに来たんだよね。
そうなんです。
そう、インプラントの前私ぎっくりやっちゃったのよ
そんなことが起こってたんですか？
そう、もうこれもいい、自分への手紙じゃないけど、
ね、背景
自分へお前さ今プレステピーターやることないじゃんなんで急にやりたいってなったのよというのもなんかあるタイミングでビーターやってみたいなってなって、
あの携帯の
そう
ゲーム機ですね。
ゲーム機、
プレイステーション、
それこそ玉結びやってる頃みんなで陶器伝とかでさ、
あ、やってましたね、
遊んでたじゃない。でもともとなんでビーターやろうかなと思ったかというと、私携帯ゲーム機は任天堂スイッチを持ち歩いてたんだけど、
はい、
うん、やっぱ改めて53歳という年齢になって、はい、まあ相方がまもなく54になって、わしゃいいんかいと思ったのわしゃこれでいいんかいと、あの俺スイッチやってて大丈夫かなってちょっと思っちゃったの、
は
あ、もちろんこれはゲームはもちろん趣味だからやめることはないんだけど、その移動中とか、うん、例えば飛行機の中とか、うん、新幹線の中で任天堂スイッチやってるところを隣の席の人が見たときにこれどう思われるかなと、こいつまだゲームやってんのかって思われるんかなっていうのと、あとスイッチってさ、めんどくさいことない？
え、スイッチがですか？
起動さすときに私の設定がおかしいんか知らんけど、必ずインターネットとつながないと許可が下りないのよ。俺二台持ちだからかな。
え、どういうことでしょう？
なんかね、ゲームを始めるときに確認しますって出るのよ、
一度
インターネット上で多分、あ、このソフトを持っているのはこのユーザー大吉で、これは大吉のスイッチだから起動させますみたいな、結構プロテクトがかかってると思うんだけど、
は
あ
は
あ
は
あ、1回1回それがあるのね。で、私あのポケット Wi-Fi 持ってないから、
はい、
その度にスマホで1回テザリングって言うんだっけ、
はい、
あれだって繋いでっていうのがあって、これめんどくせえなってずっと思ってて、
はい、
あと割に早めに電池ってなくなったりするのね、
う
ん、バッテリーの持ちが悪かったりする。もう何時間やってんだって話なんやけどあるから、なんかスイッチ、まあ、である程度ゲームも終わったっていうのもあったんですけど、
はい、
でなんかふとね、ブックオフに立ち寄った時に、
はい、
なんか安く売ってたのよ、
はい、
ビータのゲームが、
はい、
何百円単位で売ってたから
それを見てしまって、
で、はたとなんかビータのことを思い出して、はい、あれってほらスタイリッシュなデザインだったし、そうですよね、
良かったですよね、
うん、
おしゃれですよね、
めちゃめちゃめちゃめちゃいいゲーム機やったよね、
その時素晴らしかったです、
ね、であれやったら確かこんなストレスもなかったし、うんうん、人から見られた時にスイッチをやってたら、うん、あ、この人ゲームから抜けられないんだな残念な大人だなって思われることもあるかもしれんけど、うんうん、もしピーターやったら、うん、よっぽどのこれはゲーム好きなんだなと、ちょっと印象も良くなんじゃないかなと。
なるほど。ただ僕が見たら、
うん、
今ビータってはなります
そういう視点そういう視点もある。
なんでこの人今ビータで、
なるほど、
何をやってるんだって。
なるほど。俺も本当は音楽再生、
はい、
マシーンで言うと、うん、今ウォークマン聞いてるあ、今 iPod やってるって逆におしゃれかなって、
あ、なるほど、
思われるかなと思って、あ、まあもちろんゲームウォッチから DS とか全部持ってるけど、ある程度はまあいろいろ鑑みて、ソフトのまあ値段とか、あとゲームの内容とか、言ったら例えばゲームウォッチってさ、
はい、
私何でも持ってるけど、あんなもんもう2分持たんのよ今どきゃ、あんだけ冒険、ね、手に汗握ったオクトパスも5分持たなかったもん、
はい、オクト
パスね、もう一丁面白くないすぐ飽きる。だからまあある程度長持ちするでやって、まあビータにしようと思って。まあまあそれはともかく。だからビータしようと思って、さてビータどこにしまったかなと思って、クローゼット開けて、確か上の方にしまったなと思って、手伸ばした瞬間にグキッてきた。あれ？何今の痛みと思って。私20年前に一回ぎっくり腰やったんだけど、
はい、
その時は沖縄国際映画祭、
お、はい、
吉本がやってた、うん、沖縄国際映画祭のハードスケジュールで、うん、沖縄福岡沖縄愛媛沖縄みたいな、
しんど
そんな一週間を過ごしてて、で当時は私売れてないというか重要なタレントじゃなかったんで、うん、いい席じゃなかったのよ、
はい、
エコノミーシートでその移動してたから、だんだん腰痛が溜まってきて、
はいはい、
でこれが最後ぐらいの移動で沖縄から福岡に戻ってロケの時に、はい、座席の中でもちょっとなんかおかしいなって思ってたけど、うんうんうん、まあまあまあ、うん、こんだけ長いこと飛行機乗ってたし、はい、この週にこれ何かもう5回目ぐらい乗ってるから、今週、まあ、腰も痛くなるよなと思って福岡空港ついて歩き出して、
はい、
歩けば歩くほど痛みがこう溜まっていく。
は
あ。ドラクエで言うと毒の沼地歩いてるみたいな。
いやだ。
あれこれ何と思って。で、私、ぎっくり腰、今までやったことなかったから、はい、それまでね。で、これは何だろう、おかしいな。これが、いわゆる腰痛ってものなのかな、
は
あ、にしてもちょっと痛すぎるなと思って、湿布でも貼りながら、ロケやってたけど、途中からもうマジで動けなくなって、歩けんくなって。で、どういう症状ですかって言われて、いや本当に申し訳ない、こんな腰が痛いでロケなんかちょっと中断さすのは本当心苦しいんですけど、僕マジで今動けないんですっつって、ぎっくり腰じゃないですかっつって、だから僕イメージ的にその瞬間に来ると思ったから、
はいはいはい、
あ、じっくり来るぎっくりもあるんです
よねじっくりぎっくり、
いやだから、話戻すけど、ビータ通ろうと思ってこう伸ばした時にグキってなった時に、あれ、この痛みどっかでどっかで私これ味わってるなと思って、
知ってる痛みが、
まさかまさかそんなわけない、飛行機乗ってるわけじゃないし、そこの荷物何の力も入れてない、
ちょっと背伸びした、
背伸びして、あの段ボール手にして、はい、ちょっとこう前に引き出したぐらい、持ってもない、だからラジオ体操のこの最後の伸びぐらいの 動きでなるわけないじゃんと思ったら、一回落ち着こうと思って、で腰に手を当てながら考えました、うん、でも考えるより先に体が反応してて、もうどんどんどんどん動けなくなってきて、いや嘘やろこんなんでぎっくりなんのかねと思って、案の定もうほんと数時間後には動けないぐらいになってて、ぎっくりになりました。で、まあ、仕事をやったんでね、次の日も。で、朝一、それこそ朝一行って、事情を説明して、知り合いの整骨院さん紹介してもらって、はい、施術してもらって、まあ、なんか、まあ、ここまで言いましょうかね、じゃあね。うん、ぎっくり腰ってさ、2種類あるんだって。
2種類？はい。
三浦君なったことあるの？
僕ないです。
ぎっくり腰は。
はい。
じゃあ、覚えておいてください。
はい。
ぎっくり腰には2種類あります。
2種類ある。
一つ、まあ、ざっくり言うよ。私、プロじゃないんで、分かりやすく例えて話すけど、はい、2つの原因があって、1個目の原因、うん、1個目のパターンは、骨がずれるパターン。
骨がずれる。
うん。で、もう1つのパターンは、筋肉が損傷するパターン。は
い、筋肉損傷。
うん。の、この2パターンに分かれるんです。
骨か筋肉か。
そうそうそう。で、骨の場合は、はあ骨の方がなんか重症そうじゃ ん
怖いですよね。
でも整骨院のねその先生曰く、うん、骨やったら入りら終わりなんだって、
う
ん、
あずれてるものを
元
に戻せばいい。
さすがにぎっくり腰って折れてる人いないから、
まあそうですね、骨折ではない、ね、
ないから大体の人がずれてるだけだから、うんうん、それボンって入れてしまえばもうあっという間に動けるようになると、
うん、ほうほうほうほうほう。
でこの施術を受けた患者さんが、はい、あの人ゴッドハンドだって言うらしい。
なるほど。
もう、ま、一瞬で治しちゃうから。
はあ。ああ、ぎっくり腰って一瞬で治るんだってみんな思うわけですね、そうそうそう、そこで。
ただそう思ってらっしゃる方は、骨が原因のグループの人たちなんだよ。
そちらは骨の皆さんですね。は
い、続きまして、筋肉の損傷。
お願いいたします。
こちらの方はですね、どうしようもないと。これはもう自然治癒に任すしかないと。
本当そうなん
だ。だからやれることといえば、だから骨入れたって治んないから、だって骨入ってるから、ああやれることはもうそこになんか針刺して、ああ温めたりとか、マッサージしたりとか、何度か血流の流れを良くして、うん、一日も早く筋肉さんお願いです。もう一度、もう一度私とやり直してくださいっていう、復縁を迫るタイプ。
はい。
そういう治療になるので、これはもうどんだけ短くても1週間かかりますと。
あ
で、まあ、ざっくり2週間ぐらいで元の生活に戻れますよって言って整骨院に行って、先生僕はどっちのパターンですよって言ったら、残念ながら筋肉の方です吉岡さんはって言われて、
長くかかる方で、
うんうん、そうそう、それでまあ、整骨院通いながらね、やらせてもらいまして、
うん、騙し騙したってわけですね。
でもねその時も酒飲んじゃいけないって言われて、
やっぱり血流の問題ですか。
ね、これもまた面白い、個人的に面白いなと思ったけど、なんで酒飲んじゃいけないんだろうと。で腰痛の時とかさ、はいはい、まあ、腰痛はちょっとぎっくり腰と違うから一概に言えんかもしれないけど、それこそ家でぎっくり腰だってなった時に飲んじゃったのよ。
あら。
だって酔っ払って早く寝えよって思ったから、痛いから
寝酒を。
そしたら結局ね、筋肉がどうやって治るかっていうと、はい、その筋肉周りの腰周りの筋肉にどれだけ血流で血を流せるからしいよね。
あ、流した方がいいんです
か。うん、もうぐるぐるぐるぐる回した方がいいらしいよね。だからって温めたらいいとか、それは分からんよ、うん、はい、それはもう私専門じゃないんで分かんないんだけど、うん、とにかく患部にどれだけ血流を流せるかが勝負ですと、
はい、
ただ人間の血の量って決まってるんですって、輸血とかそんなのせん限り、はい、出血でもせん限り大体決まってるから、何か食ったからって増えるもんじゃないから、うん、全体の量決まってて、なんていうのかな、だから通常よりも多く血流をそこの患部に流したいのに、そのタイミングで酒でも飲もうもんなら、その大事な大事な血液さんたちが、ああまずは肝臓だっつって肝臓に行っちゃうんだって。で肝臓でアルコールを分解しようとみんなでワッショイワッショイやってるから、肝心の患部のところに来るべき血液が来ないんだって、うん、だからぎっくり腰の時に酒飲むのが一番の愚かな行為だと、愚行であると。痛みが引くまでっていうか、まあ正直言うと、まあお酒好きだし、うん、お酒飲む仕事もやってると伺ったんで、もう強くは言えませんけども、うん、本来なら1、2週間もうバチッとお酒やめた方が、 まあ、早めに治るよっていうのは、これはぜひ覚えて、なるほど、いただきたい。
まずは骨か筋肉か、
はい、を調べていただいて、はい、で筋肉の場合は残念ながら時間かかります、うん、ただし、お酒さえ飲まなければ、大丈夫だと言ってましたし、うん、あと痛み止めを処方されて、お酒を飲むとですね、はい、非常に肝臓にダメージがいく、
それはそうですね、
もう本当にとんでもないダメージがいくらしいんで、はい、うん、あの痛み止めを服用するときは、お酒はやめた方がいいですよっていうのは、
なるほど、うん、
ということでしね、今回は本当ね、家庭の医学みたいな番組になりましたね、インプラントから始まって腰痛で終わるような
朝一の続きをやってらっしゃったんです
か。まあ、でも朝一やってますからね、だからそういう知識も増えてますから、うん、どんどんどんどん私はここで流用しながらねやっていきたいと思いますよ、はい、ということで、まあ、いろいろちょっとね喋ってきましたけども、今日伝えたかったことは、はい、再来週から新コーナー一旦お借りしますが始まります、
はい、
で、第1回目は自分レターということで、
はい、
背景自分 A から始まる手紙、皆さんどしどし送ってください。
よろしくお願いいたします。
宛先久しぶりに言っとく。
そうですね、お願いします。
何だったっけ宛先は。
では宛先はですね、
お願いします。
一旦アットマーク tbs.co.jp です、うん、一旦の綴りは ittan です。
はい、
はい、
どしどしメール送ってください。
よろしくお願いいたします。
ということでここまでのお相手は博多大吉と
スタッフの三船でした。
ではまた。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。